こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。イミジ J で始める生物画像解析は、生命科学医学研究で得られる顕微鏡画像をフリーソフトウェアイマジ J を用いて定量的に扱うための実践的な専門書である。対象は細胞や組織、蛍光染色などの画像を研究に用いているものの、撮影後のデータをどのような基準で測定し比較し解釈すべきかに戸惑う初学者である。単なる操作マニュアルではなく、デジタル画像がどのような数値データとして成り立つかを確認した上で、解析の基本操作、処理の考え方、反復作業の自動化へと進む構成に特色がある。イマジ J を一度試して複雑さに挫折した読者にも、実際の画像を使いながら必要な手順を段階的に学べるよう配慮されている。画像を見栄えよく整えることではなく、研究上の問いに対応する測定可能な指標を設計することを中心課題に据えた入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、画像を見た目ではなく測定可能な数値データとして理解する生物画像解析の出発点は、画像を観察結果の記録であると同時に画素根の集合として扱うことである。本書が画像の基本知識を重視する意義は、明るさ、解像度、画素、階調、チャネルといった要素を理解しなければ後の定量値が何を表すのか判断できない点にある。例えば蛍光強度を比較する場合、画面上で明るく見えることと適切な条件下で取得された画素値が高いことは同義ではない。表示時のコントラスト調整、撮影条件の違い、飽和した信号は解釈を誤らせる要因になりうる。したがって解析では、画像の取得条件と保存されたデータの性質を意識し、比較可能な値を取り出す必要がある。本書はイマジ J の機能を紹介する前にこの基礎を置くことで、ボタン操作だけを模倣する学習を避けている。読者は細胞数、面積、形状、信号強度などの測定値がどのような画像情報から導かれるかを考える土台を得る。これは特定のプラグインの使い方を超え、別のソフトウェアや新しい解析手法に移る際にも残る基本技能である。次に、関心領域の設定から感知処理まで定量の前提を手順として固める画像定量では、何を測るかを決めることと、どの画素を測定対象に含めるかを決めることが不可分である。本書で扱われるイミジ J の基本操作は、画像を開いて数値を得るだけの作業ではなく、関心領域の設定、スケールの確認、対象と背景の区別、測定項目の選択といった判断を具体的な手順へ落とし込むためのものである。例えば細胞集団の面積を評価したい場合、画像の空間的な単位を実際の長さへ対応させ、解析対象の範囲を一定の規則で定め、必要に応じて感知によって前景と背景を分ける必要がある。解知は便利な機能だが、条件が不適切ならノイズや背景まで対象として数えてしまう。そのため得られた似つか結果を視覚的に確認し、研究目的に沿っているかを検討する工程が重要になる。本書の実践性は、このような判断を画像上で確かめながら面積、数、強度などの定量へ接続させる点にある。解析結果を再現可能にするには、測定値だけでなく対象選択の基準そのものを明確にする必要があることを学べる。さらに、手作業の反復をマクロとスクリプトで標準化する意義、多数の画像を同じ規則で処理する研究では、手作業は時間を要するだけでなく、操作のわずかな違いによるばらつきを生みやすい。本書がスクリプトやマクロにも触れる価値は、イマジ J を単発の画像閲覧ツールから定型的な解析工程を実行する環境へ発展させられることにある。例えば同じ画像補正、ROI での測定、結果の出力を繰り返す場合、一連の操作を記録記述しておけば処理条件を揃えやすくなる。これは単に作業を早くするためではない。どの順番で何の処理を行ったかを明示し、後から検証しやすくする点で、研究データの説明可能性にも関わる。本書はプログラミング経験が豊富な読者だけを前提とせず、初学者がイマジ J 内での操作から自動化へ進めるように案内する。もっとも、自動化は不適切な処理を大量に繰り返す危険も伴う。したがって、まず少数の画像で各工程の意味と出力を確認し、妥当性を確かめてから適用範囲を広げるべきである。マクロは判断の代替ではなく、確認済みの判断基準を一貫して実行するための手段として理解することが重要である。そして、プラグイン活用とトレイナボーイカセグメンテーションが示す対象抽出の拡張、イマジ J の強みの一つは、標準機能だけで完結しない解析課題に対し、プラグインを通じて手法を拡張できる点にある。本書は基本的な画像処理を踏まえた上で、より複雑な対象抽出へ進む入り口を示す。とりわけ読者の評価でも言及されるトレイナボーイカセグメンテーションは、単純な明るさの解知だけでは分けにくい構造を扱う際に有用な機械学習ベースのセグメンテーション手法として、 知られる利用者が背景や対象の例を与え画像の特徴を用いて分類するため、強度のみで一律に切り分ける処理とは異なる発想が求められる。ただし学習ベースの手法を使えば自動的に客観性が保証されるわけではない。学習に使う領域の偏り、画像間の条件差、誤分類の確認不足は結果に系統的な影響を及ぼしうる。本社を通じて基礎的な画素開智青愛の考え方を身につけておくことは、こうした高度なツールの出力を無批判に受け取らないためにも役立つ。プラグインは解析の選択肢を増やすが、研究課題、画像の性質、正解判定の方法に照らして選ぶべきだという姿勢が重要である。最後に、サンプル画像を用いた実習が解析原理と研究課題を結びつける生物画像解析は、用語やコマンドを読んだだけでは身につきにくい画像を開き処理を試し、数値やマスクの変化を確認する往復によって初めて各操作が結果を及ぼす影響を理解できる。本書がサンプル画像を用いた実践を促すことはこの学習上の特性に即している。読者は同一の画像に対して表示の調整、領域選択、測定、分類などを実行し、操作前後の違いを観察できる。その経験は自分の実験画像を扱う前に解析手順の意味を安全に検討する機会になる。また生物画像では研究目的によって正しい測定が変わる。細胞の個数を数えるのか、核の面積を測るのか、蛍光の極材や強度を比較するのかによって対象の定義、必要な前処理、出力すべき数値は異なる。本書の実習的な性格は、ImageJ の全機能を暗記するよりも問いに応じて解析の流れを組み立てる姿勢を養うことにある。サンプルで得た手順をそのまま自分のデータへ適用するのではなく、撮影条件、標本、解析単位に合わせて検証調整することが実際の研究利用では不可欠となる。結論として、本書は顕微鏡画像を研究データとして定量したい学部生、大学院生、技術職員、生命科学医学系の研究者に適している。特に ImageJ を導入したものの、メニューやプラグインの多さに圧倒されて使用を中断した人にとって、画像の基礎から測定、自動化へ進む道筋を得られる点は実用的である。得られる利益は特定の操作を覚えることだけではない。画像の表示と保存データを区別し、対象領域をどう定義し、どの数値を比較すべきかを考える習慣を形成できる。これは結果の妥当性を検討し、解析条件を他者へ説明するための基盤にもなる。同分野には機能一覧中心のソフトウェア解説や高度なアルゴリズムを前提とする専門書もある。その中で本書は、生物研究の現場で頻出する定量課題に焦点を置き、ImageJ を実際に操作しながら原理と手順を結びつける入門書として際立つ。マクロや機械学習ベースのセグメンテーションへ触れられるため、基礎を超えた発展的な解析への入り口も備える。ただし、各自の実験系データ結果を信頼するには、サンプルの手順を機械的に流用せず、撮影条件、対象の定義、処理の影響を検証する姿勢が必要である。その姿勢を ImageJ の具体で操作を通じて学べることが本書の持続的な価値である。ご支援いただける場合は、三浦孝太、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。